2面のところにですね、2面のところのところにですね、神の島の浅い教会の FM 放送人気ダントツ1位って、これはアクセス数が1位だったんですけれども、先週話しましたことが記事に載っておりますので、ぜひ読んでいてほしいと思います。だから、まあ、私の夫婦がなんかこう映ってるんですけど、妻が言うには、なんか自分のことをですね、お化けみたいとか言ってましたけども、ぜひ見ていてほしいというふうに思います。それからあと、山田ゴスペルクラブもですね、喜びの声を上げ、洗顔石鹸のテレビ CM にしてると。だからちょっと喜びの声の目的が変わっちゃうんですけども、山田のところですね、喜びの声を上げ、洗顔石鹸の、使ってみにしたいヨガ石鹸っていうね、全国で放映される、大阪から始まるそうですけども、その記事が出ております。でこれ見たらすごい喜びに出されたりしますよね。今村牧師なんかはもう幸せいっぱいとかですよね。まあ、これからこういう顔で東京に行かれると期待してるんですけど、いいですね、見合ってほしいと思います。で、まあ、テレビに CM が出まして、今までもテレビには結構出てるんですけども、まあ、全国版の CM に出るってことは、これはすごいことだというふうに思っています。まあ特に民放はですね、コマーシャルで持っていますので、実はテレビ局ではコマーシャルのいわゆる CM のところの担当者がコメビスといって、実は、一般的にはエリートなんですね。意外でしょうけど、実はそうなんですね。だからその CM っていうのはすごく鍵になりますので、その CM にですね、出て、しかも全国版で出れるってことはすごいなというふうに思っております。で、それとあと、奇跡っていうことで今回論説が私でしたので書いております。まあ、これは聖書のことをちょっと書いて、例えば、聖書で話してることですけれども、ぜひ読んでいただけると嬉しく思います。で、今年はお互い奇跡を見る年になると思いますので、ぜひ皆さん奇跡を、ね、体験したら、自分の秘密にしないで分かち合ってほしいというふうに思います。それでですね、聖書に入りたいんですが、その前にいくつか報告したいことがありまして、一つは先週の日曜日の夜、一つはボイストレーニングを2回目をしまして、その後、山田牧師夫妻が一切の証しをしてくださいました。その前の週にもしてもらったんですが、その時は、どっちかというとプライベートなことを中心に話をしてくださって、この前の日曜日は、その派遣全体のことからの証しをしてくださったんですね。で、非常に祝福された時を待ちました。で、インターネットの方に、これからボイストレーニングもありますし、証しの際に上がっていると思いますので、ぜひですね、来られなかった方は聞いていただければいいと思います。それとですね、その後、酒井匠君の笑点1周年記念会の盛会だったんですけども、非常に出てよかったんですね。かけねなしに。で、この前、ちょっと前の時ですね、私、賛美してて、膝まずきたくなったのが、ちょっとなんかできなかったんですけど、最近、こう、膝まずいてる走るっていうね、人間的っていうんじゃなくて、思わずも膝まずいて、礼拝してしまうっていうような、そういう感じがあんまなかったんですが、この前の盛会の時には、なんか膝まずかずには入れないっていう感じの礼拝だって聞いてたんですね。で、妻もボロボロ泣いておりまして、で、で、あと聞いたら、ちょっとあんまり臨場そうかっていうことだったんですけど、実はですね、月曜日にオンライン礼拝をしている方から電話が入ってきたの、メールが入ってきたんですね。で、普通夜はオンラインはしないんですけども、この前だけは、東京がカリスマ聖会が前の週だったこともありますし、その週は秋元牧師が関西の方に行かれていましたので、だからこちらでもオンラインをしようということで、こうオンラインをしたんですね。たっくんの1周年とかもありましたので、そしたらオンラインを見てる方が来られたんですね。で、その方が、ミニストリーの時に、覚えてる人がいるかもしれません。背中が痛んでる方がっていう話を言ってたんですね。で、本当にその時背中の痛みがなくなって癒されましたっていう喜びのメールが届いたんですよね。へえと思いましたね。で、本当に感謝したいと思います。感謝したいと思います。それでですね、火曜日の日に、月曜日です、火曜日の日に、今南西教会ではボイストレーニングの希望者の方がやっておられます。もしこれから希望される方だったらおっしゃってください。辻子牧師来ていただいて、3時ぐらいから8時ぐらいまでですね、4組の方が、2人ずつ4組の方がやっておられますね。で、そのボイストレーニングやってるんですけど、その時辻子牧師が来られましてですね、この前の臨済はあまりにもすごかったと、ね、人事を思うと、これきっと何かあると思ってね、すごく触れられて体が熱くなって、なんかもう感動して帰って、きっと何かあるんじゃないかと思ったら、実は辻子牧師はずっと最近不眠だったんです。私はよく知ってるんですね、聖会館に行った時に乗ってましたから。で、そしてもう一つは無呼吸症候群が出てたんですね、はっきり無呼吸のね。で、それで、ところがその日の日曜日の夜、熟睡できたと。で、月曜日の夜も熟睡できたと。二晩連続で熟睡できたなんていうのは、もう本当に久しぶりだってことと、無呼吸が完全に治ったと。それで、なんか、 それでブレッテンさん向こうから事務所までやってこられまして、最新のスターって言ってこられたんですね。で最新のスターですね。それで東京アントニオの方からその最新のこちらにも欲しいって言って載せてましたよ、東京アントニオのね。で本当に嬉しかったんだと思います。でこあのベストラー生還の時、生還賛美の時にすごく触れられたって言ってられました。で天が開かれてきてるんだろうと思うんですね。で非常に深いこう天から来る喜びとか平安とかそういう臨在がですね、伝わってきているのを感じました。でこれはその正解だけじゃなくて、その正解の一つの始まりだというふうに思っていますので、礼拝の中でこれからそういうことが始まってくると本当に期待しています。ぜひ皆さんですね、いろんなことが人生に見せられますけれども、その中で本当に神様をね、喜び賛美することをですね、信仰を持って選んでほしいと思います。今日ね、調子がいい人は喜んでいきましょうけど、今日気分的にそういうことがとてもそういう気分になれないとか、本当にとてもそういうところじゃないんだって思いたくなるような人もきっといらっしゃると思います。でも神様は変わられてないし、神様は私たちを愛して再度なしくださるし、今最悪と思うことも全部的に変わらなされる方なので、だからこの主を喜ぶんですね。本当にこの主ご自身を喜んで賛美して愛するということをね、で信仰を持って、ね、成していってほしいと思います。その時、福音ができますし、神の技を見ることができますね。でそれがよかったんですね。それでですね、水曜日の日に、キャラ・タダラ兄弟で安子姉妹、私の両親ですけれども、送別が行いました。で、愛さん会はあまり参加されない佐賀兄弟も来てくださってですね、すごく祝福されたと思いました。で、ビデオを撮ってあるんですけど、それはまだビデオに出ておりませんが、写真集ができていますので、改めてご覧ください、これがあった方も。すごく今じゃできました。で、タックの記念会の方がインターネットでも見れますので、来れなかった方はぜひご覧ください。映像を通してもすぐ臨座を感じます。その先でオンラインで癒された人がいてあるんですね。ぜひ見てほしいというふうに思います。で、その記念会の時にですね、皆さん賛美してくださって、グループで賛美をしたり、夫婦で賛美をしたり、いろんな夫婦で賛美してくださってですね、すごく祝福されたんですけども、あと何人も方が泣いておられましたけども、そう思ったことがあるんですね。で、父と母っていうのは全然派手な、なんかをしたわけではないんですけども、で特に、父の方はですね、母はすごく数字に強いんですよ。だから家の中ではニックネームはね、市役所とか戸籍謄本、大阪では区役所って言うんですよ、区役所とか戸籍謄本って言われてますね。なんでかっていうとですね、誕生日、宣伝記念日、結婚記念日とかですね、一回言ったら覚えてるんですよね。数字にめっぽう強いんですね。ほんでそうなんですよね、母に来たら大体覚えてる。で、私も結構似てたんですけど、最近もちょっと全然ダメですね。今名前聞いて手を置いて祈ろうと思ったら名前を忘れたりしてしまうのがちょっとね、最近ちょっとまずいんですけども、ね、だからそうだね。ところが父はそういうのあまり多いじゃない。父は必ず書くんですね。でおそらくここにいる方のほとんどの方の名前を父は書いてると思います。そして必ず夫婦で朝か夜、ね、まあ、夜は毎日ですね。朝も、朝っても最近はちょっとそんな早くはできないでしょうけど、でも起きて必ずこう祈るわけですね。でそんな一人のことをたくさん、ね、祈るわけじゃないんですけど、必ず名前を挙げて一言は絶対に読むんですね。でそのリストがずっとあるので1時間は絶対かかるんです。で以前私にですね、もう今はここにいらっしゃるとか行った方とかいろいろですね、そういう方々もあの人は今どうしてるかって突然聞かれたりするんですね。で、あのことはどうなったとかって言って祈ってるわけですよね。と思いましたけども、ノート、ノートっていうかその立派なノートじゃないんですけどしてもらいましたけど、そのあんまりうまくない字で書いてるわけですね。で目が悪いから大きい字で書いてるんですけど、だからいっぱいあるんですね。そういうのがあるんですね。で、ああやってこう毎日毎日祈りを積み上げてきて、もちろんたくさん祈る時もあるけど、一言だけのことが多いと思うんですけども、いっぱいいるからですね。で、ある人のことはたくさん祈るんですけど、でもそうやって毎日本当に祈ってきたので、そういう祈りの積み上げっていうのはすごく大きな霊的な神の力を解き放つだろうと思って、ね、だからその交わり側の時に人間的になんかすごくなんかこう離れがたいとかそういうんじゃなくて、すごい神様の愛とつながりっていうんでしょうね、神様にあるつながりっていうのをすごく強く感じたんですね。で、ちょうど山本光子さんの、お父さんがもうちょっと危なくてですね、木曜日になるとお示しされましたけども、水曜日に見解だったんで本人は来れなくて、妹さんたちがですね、これまで来られたんですけど来ておられまして、で、ちょっとしか時間入れないって言われて俺は来られたんですけど、みんながそういういろんな証とか交わり見ながらすごく感動されたんですね。実は人間的なつながりじゃないと思うんですね。本当に神様を中心にしたつながり、そのつながりにすごく感動されたんだと思うんですね。で、教会っていうのはですね、そういうところなんですね。 私たちお互い性格も違いますし、あの育っていた環境も違います。だから会う人もいれば会わない人もいるでしょう、人間だから。でも本当にこう神様の前にお互い祈るときにこうシュンって一つにされていくっていうね、恵みがあるんですね。それを是非ね覚えておいてほしい。だからそのことをすごく今回深く感じることができました。本当にあの感謝しております。そしてもう一つは今言いました三越前のお父さんが木曜日の、まあ、木曜日になると同時に召されたんですね。そして木曜日の夜に伝屋式があって通夜があって金曜日の昼に告別式があったんですね。で実はですね昨日そんなこととは関係なくもう1ヶ月以上前から山本美津子さんのお宅での家庭集会が決まってたんです昨日に。それは先月終わった時に来月はこの日しかできないからこの日ということでかなり空いたので先月は頭の方にあったのでちょっと遅すぎますねって言ってたんですけど、まあ、でもここでまあしましょうってきっとなんか心があるんでしょって言ってたら木曜日になると同時に召されて木曜日が伝屋式で金曜日を告別式だった。最初美津子さんはこんな時にできないと思ったそうですけど逆に親族が全国から集まったわけですね。それでその三男の方とか、妹さんとかお姉さんとかね大阪から来た方、下関から来たみんな集まってきました。孫さんが来ましてで家庭集会ができたわけですね。で非常に祝福された時を持つことができました。でなんかすごくみんな素直におじいちゃんですね、まあ、お孫さんがおじいちゃんあるいはお父さんのことをですね言っておられて一人一人やっぱり、ね、すごく良くしてもらったと思えばなんかお酒よく飲んでたそうで嫌だったって考えたりするんですね。でもそれなんかこう本当に素直にみんな正直なんですけどそれが全然闇にならないっていうか本当に素直に正直に言って本当にそれでこういろいろ間違いができたんですね。クリスチャンってのはいいですね。なんかこう無理に、ね、なんか良い思い出を言って、ね、良いことを言わなきゃいけないってことなんで素直に正直にみんなこう言ってさ人間的に言ったらいいことばかりじゃないんですけど全然それがなんかこう嫌味にならないっていうか本当にそれでもあったかくてなんかすごく今出てきたんですね。言った人はそう言ったことですごく本人も癒されているだろうなと思ったんですね。すごい人に出会ったんです。で本当に良い集会でなんかみんな最後本当にあの喜んでいましたし亡くなったんですけどもなんか悲しみっていうよりもなんかすごい喜びがあるんですよね。で本当に不思議だなということを思いました。で本当にクリスチャンの希望というのは天がある。で本当に今例として言っておられますけど経験の時に復活の体をいただいて、うん、本当にこう復活の体をいただいて、新しくなるわけですけどもなんかすごいそれを確信することができた週でありました。でどうぞ皆さんですねそのことをぜひ覚えてほしいと思います。で男性教会ですねそういう天が開かれる教会を開いていくともう一つですねそのお父さんのことを思った時にちょっとシスターが来られておりまして先月来たシスターがまた来ておられましてちょっと最後にその一つの見話をされたんですけどもすごく一つの麦、今日の言葉ですね、朝の言葉、昨日ラジオで話したんですが、一つの麦が血に落ちてしなければ、それは一つのものです。しかし、もし死ねば、豊かな実を吸いますと、ヨハネの12章24節ですが、そのことを心に響いたんですね。どうしてかというと、まずお母さんが亡くなったのは2月なんですね、今年のね。お母さんはずっとカトリックだったんですけども、まあ、普通はカトリック教会でやらなきゃいけないんですが、まあ、美津子さんがこちらの教会に来たこともあって、そして、いろいろもう亡くなることが目の前に見えていたのでお母さんにいろんなこう葬儀場のパンフレットを持ってきてお母さんどうするって話ができた。クリスチャンってのはいいですね。普通そういう話はできないんですけど、ね、どうするって言った時にお母さんはこういったそうですね。本当に神様に向かえばどこでもいいと。でこう葬儀場でいいっていうのはなかったら、親戚がまあ大阪に多くてそれ以外もあっちこっちにいるわけですね。特にお母さんも年を取ってましたから年配の人がいる。たくさん年配の人が日本中から来てくれる。で教会でやった場合には家庭教会ですよね。その泊まったりするのにどっかにホテルを取って泊まって移動してまでもらえるんだ。すごく大変だと教えておいた。だから通夜も告別式ももう葬儀場でいいよって。葬儀場だと、まあ、今回は葬儀場ですけどそこだとそのもう宿泊もできるしお風呂もあるしそれに荷物も置いとけると。で本当にその方が楽だと思うからそうしてくださいってことだったんですね。でもこれはカトリック教会から言うととんでもないことなんですね。普通で言うとですね。でもそういうふうに言われたそうなんですね。でいろんな意見があるでしょうけどすごくお母さん気にされたことは自分の告別式なんだけども自分のことではなくてそれに集まってきてる人たち特にご年配の方々のその健康面とか移動するのためだとかそういうことを考えて言われたそうなんです、ね、その話を聞きながらなんかすごく私はですねはいと思ったんですね。そして今度お父さんが召されたんですけどもお父さんは、まあ、船に乗っておられた、ね、漁師だったそうです、ね、 で息子さんも4人8人の8人兄弟なんです、ね、8人のお父さんお母さんだったんですね。で山本美智子さんは8人兄弟の三女、ね、6番目で三女だったんですよね。 でそれでうちと一緒なんですね、8人なんですけども、その長男と三男もやっぱり漁師になって一緒に船乗ってたそうですね。嬉しかっただろうと思います。で船乗ってる間ずっと漁師だったんですけども、お酒が大好きだったんですって。であとタバコもパチンコも好きだったんですって。で俺お母さんがお父さんが70歳になった時に病気になられました。どうしたかというとタバコをスパッとやめたんですって。タバコを吸ってると病気になってすごく元気で、本当に元気でね、人がしないようなことを言うの、誰にも先に出るようなお母さんだったんですって。ところがそのお母さん、元気なお母さんが病気になっておけなくなった時に、一緒にいる時タバコを吸うとお母さんが悪くなって、スパッと大好きだったタバコをやめたんですって。それ聞いてへーとんとんですね。そしてパチンコ機能もやめたんですって、ね、お酒のことはいかなかったけど、でも最後はそんな飲んでないと思うんですけども、やめたんですね。ですごいなと思ったのは、その奥さんのために70歳になってそれまでいっぱい吸ってたことをパッとやめたっていうところで、へえと思ったんですね。自分の健康のためとかってんじゃなくて、奥さんのためにやめたんですね。で写真があったんですけども、お母さんと私が年を取ってからまだ元気だと思う写真がね、腕組んで嬉しそうにこう本当に素敵な笑顔で笑ってるんですよね。ちょっとかしこまって写真撮ってみると、その写真がちょうどそのあったんですけども、すごく嬉しかったですね。河村さんともそうでしたよね。いつも出てをつないで目が出てられましたけど、ちょっとプライベートな話なんですけど、私の夢があるんですね。シャンデリー通りってパリにありますけれども、ね、オーシャンデリーというところがあって、ちょっとみんなイメージ間違ってるんですね。パリっていうのはですね、素敵な街なんですけども、いやみんな犬連れて散歩しててふんだらけなんです。シャンデリー通りでもすごく広くて、で店の人たちがみんな表に椅子を出してるんですね。そこに若いアベックだけじゃなくて、本当に年取った奥さんがそこに座ってお茶を飲んでるんですよね。でそこを犬を連れた人たちが普段着で歩いてですね、でいっぱい踏んだり落ちてるっていうだから言ってみると全然イメージが違うんですけど、でも私はそれがすごく好きだったんですね。本当に年を取ってから夫婦で、年を取ってから夫婦で手をつないで腕を組んで、周りが見て全然嫌味じゃない、なんか周りが見てなんかむしろ嬉しくなる、そういうのが夢だったんですよね。若い時じゃなくて、若い時はベタベタしないで、年を取ってから腕を組んで歩いて、しかもそれが周りの人にとってなんかすごく喜びになる、そういうのが夢だったんですけど、なんか写真を見てね、それを感じたわけですよ、すっごく。と思って。で、何見たかったら、お父さんはお母さんのために食べたんですよね。で、お母さんも自分の告別式だけど、来てきてほしい人たちのためのことを思って、こうしたらほしいって言ったんですよね。で、両方の共通項は自分というよりも、まあ、奥さんのため、あるいは来てくれる人たちのためにことを考えたんですよね。で、これ簡単に見えて難しいんです。で、クリスチャンなら当然なんですけど、クリスチャンだって簡単じゃないんです。結局、人は自分のために生きるし、人のために生きてる時も実は自己実現のために人のために生きてることが多いんですけども、こう今回本当にこの一つの国の言葉がすごく響いてきたのは、もちろんこれエッサのことなんですけども、本当に人のために自分のことじゃなくて本当に人のために生きるときに人は死なないといけないんですけど、死ぬと逆に身をつけるんだなっていうことをすごく感じました。で、イエス様はですね、今日の説教に入る前にちょっとなかなかもう一つ説教してしまうような感じですけど、まさにイエス様は神であられた方なのに、ピピシャに書いてあるように神のあり方を捨てないとは考えないでって書いて人でないなんですね。いつも話しますように、神というのは時間を作られた方です。時間を作られた方が時間の中に入ってきて、神は霊ですってはっきり書いてあります。霊ですね。なのにこの地上の体、もちろんイエス様は罪を犯しませんけど、罪を犯しませんけど、この体を持ったら制限されるんです。健在になる方が、制限のない神が、制限のない神が制限の中に入っておられて、しかもそれだけじゃなくて、彼は罪がなかったから死ななくていいんです。死ってのは罪の結果だから。死ななくてよかった方が罪そのものになって、罪にはなんで人間は罪が払えないかって、罪には快楽があるんです。どんなことでもお酒を飲んだら楽しいし、ね、そのいわゆる罪がもたらす楽しみの部分、これ快楽ですよ。この部分は一切味わないで、罪がもたらす呪いと苦しみと裁きだけを全部引き受けたのがイエス・キリストの十字架だったんです。死ぬ必要が全くなかった方が罪そのものになって死んでくださったんですよね。 で彼は全く自分を捨てたんですよね。で最後神にまで捨てられて本当に捨てたわけですね。その時に実は私たちに救いが来たんですね。でしかもイエス様は自分で復活してませんので、死なる神様が聖霊の力によってキリストを復活させられたので、そのことによって彼は今たくさんの歴史を超えて世界中に神の民を持っています。死んだから命を受けたんですよね。で実はこれはクリスチャンも一緒なんです。クリスチャンも自分のために生きているとき、自分を生きているとき、クリスチャンというのは実は豊かな身をつけれないんです。地上でうまく成功することがあっても本当の身はつけれません。天に帰ったときに残る永遠の身をつけることはできません。でも私たちがこう自分に生きることをやめて、麦が一つの麦の種もあったんですね、一つもあるんですね。でも麦のあり方を捨てて死んでしまって、自分の形をなくしてなくなってしまうと、豊かな身をつけるように、本当に神様の御子の中に、あるいは誰かのために、神が導かれる誰かのために自分の人生を生きていくとき、本当は生きるんですね。で皆さんそのことありませんか。自分のために生きているとこあるところまでできるけど、あるところを超えたらできなくなるんですよね。特にクリスチャンだったら。で誰かのために生きるときにすごく生きれることありませんかね。これね、ぜひそれを覚えてください。でこの一つの麦の言葉っていうのはですね、最近あんまり説教したいんですけども、十字架のことを。長崎教会が世界に向かって発信しなきゃいけないのはこのメッセージなんです。十字架のメッセージこそが長崎教会が世界に向かって発信しなきゃいけない言葉なんですね。で今信仰のことやってます。これからまた信仰の話をしますけれども、でもこの本当に自分に生きるんではなくて、この神様が私のために生きてくださって命を捨ててくださった、その愛に本当に満たされた時、私たちは頑張ってじゃなくて神の恵みの上に自分に生きるんじゃなくて人のために生きれるようになる。自分に死んですると素晴らしいがついてくるんですね。でこれがクリスチャンの醍醐味なんですよ。これこそがクリスチャンとしての最高の喜びなんですよ。でこれをね、ぜひ覚えててほしいと思うんですね。でタックも経験ができましたけども、タックはハンディを持ってましたけども、自分のことでハンディを持ってから辛いとか苦しいって言ったんじゃなくて、彼はとにかくイエス様を伝えたんです。本当に思春期、青春期になってきて、自分が治るんで死んでて、それを学校でも言ったり先生にも言ったりいろいろしたら、何人かの方はそんなこと言うなって怒ったわけですよ、ね。まあ、それはハンディを持っててね、変な希望を持って良くないって、その現実を受け入れて生きていることを教えないっていう立場でしょうけど、彼は本当にイエス様を信じて治るって言ってたわけですね。でその治るって言ったのにそれを受け入れてもらえなくて逆に怒られたりして、そういうことで痛んでたんですね。でつまり彼は福音を伝えても相手が分かってくれなかったら死んでくれない、自分のことで苦しんでないんですよね。人々がイエス様を信じてくれない、で自分は治るって信じてるのにそれを受け取ってくれないっていうことで痛んでた。それで相当悩んでた、実はかなり悩んでましたね。それでだから彼の痛みっていうのは自分の痛みじゃなかったんですよね。だから私ね、もう十分だよって神様は天国に返された時は仕方がないんです。で私たちはこう自分に生きることから本当にこのなんていうかね、自分で生きるんじゃなくて神様のために、あるいは神が与えてくださったその誰かのために本当に生きていくっていう時に、実は本当に永遠に残る身と豊かな身を結んでいくんだってことをね、覚えておいてほしいと思います。でこれは長崎教会が全世界に向かって発信しちゃいけないメッセージなんです。聖書の真理ですけど、これはね、ちょっと最近語ってなかったりちょっと悔い改めがあったんですよね。だから今日はこれがメインじゃないですよ。でもちょっと話してるんで、これから再び十字架のメッセージをね、僕は語らなきゃいけない。それはこの業界の使命だと思います。十字架のメッセージは入りません、入りませんが、本当に痛んでる人、本当に輝いてる人、本当に死を目前にしてる人は救われます。間違いなく救われます。十字架で救われないものは何もありません。十字架が人を救われます。十字架が人を救い変えます。それ以外にありません。それを語っていかないといけない。そしてもっと大事なことは、これは一人で私たちが言うんですけど、そこに生きないといけない、ね、死になさいって言うんじゃなくて、そこに生きないといけないなっていうことだと思います。東京に帰りました光牧師がですね、長崎にいた間、携帯もパソコンも全部待ち受けはですね、私にとって毎日が死の連続だったんですね。でそれは俺の預けかって言ってたんですけど、とかなんて、でも彼はそれの言葉だったんです。でやっぱりそういうことを思ってたんだと思いますし、そこに行きたいと願ってたんだと思いますね。でそこに生きようとしてあるところまで生きたんじゃないかと思いますよね。で今すごく主が用いてくださってますけれども、 本当に死を受け取るときに命が出るんですね。これも原則なんですね。キリストがそう生きられたから。それでいいね、皆さん覚えてください。で、死っていうのはクリスチャンにとって全然暗くないんです。死っていうのは希望なんです。死は終わりではないんです。だけどクリスチャンは絶対死なないから、この肉体は朽ちます。火葬じゃなくても土葬にしたって朽ちます。日本の場合火葬で燃えてなくなります。辛いです。でもこんな肉体はいらないのです。罪の肉体、汚れた肉体、不自由な肉体、そうではなくて永遠に御霊の体、朽ちない体、神と共に生きることのできる体、罪のない体を私は必ずもらえるんです。でも霊はね、私たちはこの霊を持っていってその肉体を持るわけですから、本当にこの地上で生きている時にその本当に神様と共に歩む人生を歩んでですね、その肉体、復活の体をもらう時に本当にこう祝福を持っていきたいと、ね、永遠のグルメを持っていきたいという、ね、ことを本当に強く思います。すいません、説教して終わっちゃいましたけど、やっぱ、ね、これは今日示されたので、ちょっとこれは分かち合わないといけないと思ったので話しました。それで今日の御言葉のところに行きたいと思います。今日の御言葉は有名な百人隊長のお話で、信仰がイエス様に褒められた二人のうちの一人です。一人はカナン人の女の話で何週間か前にやったと思いますけれども、今日は百人隊長の方のお話ですね。で、今年与えられた御言葉は生じたとして、この喜びの声、賛美の声を上げ始めた時ってことなんですね。で、私は喜びの声、賛美の声を上げ始めたと思いますし、上げ続けていく必要があるんですが、その時にただ無闇やたら喜びの声を上げるんじゃなくて、いつも言いますように、ヨシャバでは神のところに問題を持っていった時に、神様がこれは神の戦いなんだ、しっかり立っておかずによ、主を救いを見よ、あなたを共に私が見せる救いを見よって言われて約束をくださったわけですね。言葉をくださったわけです。まあ、具体的には明日攻めのまでとかね、その言葉をもらったので、その言葉をもらったので、やったー、これで勝ったって言って、その言葉を信じて喜びの声を上げたわけですね。で、その救う大のことだって言葉をもらったわけなんです。で、この百人隊長も実はなぜ信仰を埋められたかというと、彼がイエス様の言葉を求め、その言葉を信じ切っていたんですね。ここなんですね。これから詳しくお話しますけれども、今日はこうお話します。こう話しますけど、これは今日は効果を詳しくするというよりも、その百人隊長がその主から言葉をもらった、その言葉に対して信仰を持っていた、もっては、イエス様の権威を知っていたということですね。そのことを、ね、学びたいと思います。で、8章の5節からいきますね。イエスがカペナウムに入られた。カペナウムというのは今もある町です。で、まあ、今廃墟になってますけども、カペナウムというのはヘブル語でカフナフームと言います。カフナフームと言います。これは慰めの村という意味があります。まあ、慰めの町という意味ですけど、村という意味ですけどね、慰めの村ということがありますね。この頃はカペナムというのはそこそこ人がいたんですけども、でカペナムというのはイエス様が、ナダレで生まれてナダレで育ったんですが、カペナムに来られて外来館のカペナムを拠点にしました。そこが宣教の拠点ですね。ね、で慰めの村というところだったんです。いいですね、慰めの村というのは拠点というのはね、隣の CS の部屋がなんかに、カペナムとか慰めの村とか書いてあるんですね。理由はあって電気住宅もあるとかですねお菓子がいつもあるとかですねでもイエス様の宣教の拠点はカペナムって言ったんです。慰めの村、そこに百人隊長がやってきたわけですね。一人の百人隊長が身元に来て懇願していったと。主よ、私の娘が中病で家に寝ていてひどく苦しんでおります。ルカの福音書を読むとかなりひどかったことがわかります。で、しもべって言葉は子供とも訳せる、若者とも訳せる言葉なので、子供のように可愛がっていた、大切にしていた、まだ若かったしもべだと思います。その人が中病で、中病ってなんか私のイメージは年配で分かるようなイメージがあるんですけど、若者だったんですね。だから若者の方が子供のように大切に可愛がった若者の方が中風で苦しんでいて、場合によったらちょっと命も危ないかもしれないって状況だった。それでこの百人隊長はイエス様のところに来ました。ルカの福音書だと誰かを使いに送ったって感じです。まあどっちでもいいです。とにかく頼みに来たんですね、直してくれって。この時に百人隊長でしょ。百人隊長っていうのはローマの百人隊長で、ローマでは一つの大きな軍隊、大体が6000人、100人のグループが60個で6000人が一つの大きな軍だった。で、ローマの軍隊は当時すごく強かったんです。で、強い軍隊の特徴は秩序がしっかりしてるんです。オーダーが通るんですね。これが強い軍隊の特徴です。例えばソビエトはまだソビエトがあったのね、冷戦になりましたけど結構強かったんですが、崩壊してしまいました時にどうなったかというと、もう崩壊してしまいました時にソビエトの軍隊はそれぞれ勝手な動きをしたんですね。その時にソビエトが持った核兵器がテロリストたちにダーッと流れたわけですね。これ秩序がぐちゃぐちゃになってるんです。だからもう全然弱くなってしまったわけですね。 その時はですね。であと、まあ、あの、あんまり言うと、ね、社会問題なんですけど、読売新聞の京武さんが、ね、いろいろあって今、あれになってますけども、巨人ファンの方は心痛めてらっしゃるかもしれませんが、ね、考えられないですね、読売とか巨人会話のところってね、阪神の得意技だったんですよね、だから、言ってくれましたけど、で、巨人っていうのは、読売新聞っていうのは、あの、最初そんな部数が多くなって、東京の新聞だったんですけど、全国新聞になってガーッとなんですね。それは初代社長の正力さんの力を受けてますけども、それとまあ渡辺社長がいますけども、やっぱり組織力がすごかったんですね。でそれと一緒に巨人軍をすごくその宣伝媒体で使って、まだ野球が、あのプロ野球があの 職業野球みたいな感じですね、なんかこう、ヤクザな仕事みたいに思われたところに、もうはっきり一つ の宣伝媒体として、きちっと対応したのは彼だったんですね、勝利さんだったんですね。それでぐーっと伸びたわけですね。だからあの巨人ファンが出てくるわけです。じゃあ地方に行くとね、今は変わってきましたけど、何かというと組織がすごく強かったんです。だから今回起こったでしょ。ああいうことは昔考えなかったですよね。かなり弱くなってくるのがわかります。で実際巨人も弱くなりましたし、新聞のレースもある頭を強くてますよね。で面白いんですね。組織力がしっかりしていて、秩序があるときってのは強いんです。で日本企業は世界で恐れられてたんです。すごい組織力とあれだった。で最近ちょっと弱いんです。それに伴ってやっぱり世界でちょっと弱くなってきてますよね。で、あの強い軍隊、強い組織っていうのは秩序がしっかりしてる。この頃ローマの軍隊っていうのはものすごく強かったんです。ローマは向かうところできなかったこの頃は。でそのローマがイスラエルの支配者なんです。だから百人隊長っていうのはもうあるポジションを持っている立場のある方で。しかもローマの方の軍隊の立場の方だから、イスラエルは治めてることですよね。そこの、悪く言えば一つの宗教リーダーです。もちろんその神の子ですよ。でもそこにわざわざやってきて、しかもしもべのために、ね、祈ってほしい、直してほしいという意味なんですね。これは普通じゃ考えられません。二つもだから、一つはこの百人隊長は本当にしもべを直してほしいと思ってたってことがあります。本当に大切なことなんですね。だからどうしてもう一つはキリストのところに行けばイエス様だったら治せる、きっと治してくれるって信じてたんですよ。これは素晴らしいっていうか、すごいと思います。イエス様のところに行けば治してくれる、イエス様だったらきっと治してくれるって本当に思ったんですね。だからローマの兵隊の百人隊長、立場がある人なのにわざわざ懇願ですからね、ローマ人が頭を下げたかどうかわからないけど、ね、頭を下げるっていう声は人の文化だから、ね、日本人の場合はお願いするね、お願いしますからね、来た人は土下座したりしますよね、まあ、日本の文化です。アメリカではどんなにお願いする時にも頭を下げるっていうことは文化としてしませんけど、ね、日本ではお願いしますって頭を下げますもんね。だから日本的に言えばこの時ですね、100人隊長、日本的に言えばですよ、ね、お願いしますってもね、こう懇願したわけですよ。もう何とかしらずに必死にね。でも考えてみたらイエス様っていうのは強くした方の民族でしょ、なのに来たわけです。でもこれは本当にイエス・キリストにその力があるということと、まあ、この後出てくることで権威があることを知ってたんです。イエス・キリストには。でこの百人隊長の特徴はですね、イエス・キリストには治すことができるって信じてたんですけど、なぜそうしてたのか、彼には権威があるってことを知ってたんですね。すごい大事なことなんですね。イエス様はですね、すぐ言うわけですよ。主よ、私の主も、なぜイエスは彼に言われた、行って直してあげろってね、直してあげろって。で面白いんですけど、ルカの福音書を読むと、ユダヤ人の長老たちが言うわけですね。この人はローマ兵だけど直してもらう資格がある、私のために街道シナゴクを作ってくれた、シナゴクを作ってくれたってことは相当のお金を献金してくれて、ユダヤ人のための街道を作ってくれたわけですよ、ローマなの。だからもう長老たちがぜひ直してほしいって言ってくれるぐらいの人だったんです。ところがイエス様は行って直してあげようって言ったらですね、この人は何て言ったっけ、百人隊長は答えて言った、主よ、あなたを私の屋根の下においでする資格は私にはありません。でこれね、ここだけ読むと そらそのとおりなんですけども、そ今言ったように背景を知るとものすごいですね。ローマがイスラエルを支配していて、しかも百人隊長っていうのはその強い軍隊のある指導者なんです。もちろん千人隊長の下にだし、ね、ローマにもっと上の人の下だけど、百人隊長っていうのはある部隊の隊長なんです。百人部下がいて、ね、それなのにイエス様にとてもあなたは私のようにしてもいいですけど、資格はありませんって言ったわけですよね。これはすごいと思いますよね。というわけでこれは間違えてほしいのが、日本人の謙遜ではないのです。日本人の謙遜は3回断って4回目に頼まれたら受けるっていう謙遜 ということは、ノーアルタカは罪を隠して3回目で、4回目で引き受けるっていう検査を、ね、最初はそう思ったけど、いや、とんでもない私なんかって一応言って、3回断って4回目で引き受けるっていう検査を、クリスチャンなんかあんまりしませんけども、何か言ったら本当はそう思ってないんですよ。俺がやったらいいと思ってるんですよ。でも一応断るっていう、そういう検査じゃないんです。本当にこのローマ兵は、とてもイエス様を私のようにして入れる資格はない、そんなイエス様を迎えさない、とんでもないと思ったんです。なぜそう思ったの？彼は社会的な自分のポジションとか、イエス様の立場とかを見てたんじゃない。彼に与えられている神からの権威に身を留めていた。この人は単なるユダヤ人じゃない。この人は確かに誠の神から、誠の神の子であって、神から権威を与えられている、まさに神の子だって、そこを見てた。とてもとても自分のような異邦人がこの方をやらなしてやる資格はないと思った。でもね、こう思う人結構いると思うんですね。あ、とんでもない私なんかそんな神様へって、ね、そこまではいいんですけど、でも十字架があるからそんな私でも祈れば神は答えてくれるって信じればいいんですけど、ね、こんな私はとんでもないね、私の祈りなんか答えてもらえないって、そういうふうに考えた、これも信仰です。でこの100人隊長はですね、私はやらなしてやる資格はない、そうですよ。でもこの方なんですよ。ただお言葉をください。とてもお招きできませんが、お言葉をください。そうすれば私のしもべはなります。言葉だけでいい。とんでもとんでもないうちなんかで。で、この前ですね、引っ越しがあった。両親のね、大阪の両親のね。で、一応ですね、村川兄弟が仕事休んで来てくださってですね、で、石田兄弟とそれから、ね、年下牧師もですね、仕事休んで来てくださってですね、で、引っ越しをやったわけですね。で、おじいちゃんの家からですね、教会に持ってくるのと、うちの家に持ってくるんですけど、うちの家はですね、おかげでですね、大掃除してくださいました。彼らが通る通路だけで開かずの間が2つがありましてですね、そこは出てあげてはいけない間なんですねとてもお迎えするにはお忍びないちょっと意味が違いますけどお迎えするって言った時にやばい、とてもとてもってね、感じですね。で、何だったらとてもお迎えはできないけど言葉もらえないって、イエス様が言ってくださればもうそれで十分。なんでかったらキリストが語られればそうなるってことなの。 この次なんですね、今日の伝え方なんですけど、なんでそう信じたかというと、と申しますのは、9節、私もロマ兵、百人隊長も、権威の下にあるものが千人隊長の下にいます。もちろんその上にもっという、ね、対象がいます、ね。私自身の下にも兵士たちがいます。だから自分も千人隊長に言われたらそうするし、自分の下にも100人の部下がいて、兵士がいて、その一人に、行けって言えば行きます。行けって言えば行く。こうって言えばこう。別に来い、かんって言えば来ます。私は俺に来ようせよって言えばその通りにいたします。つまり自分でさえ100人の部下がいて部下にこうしろってその通りする。自分も1000人対10人の人がいたらその通りする。それなかったら100人に対しては自分が権威を持ってるし、1000人対10人に対して権威を持ってるから言われたらその通りする。だからイエス様、あなたには権威があるから、権威があるから言葉を言われればその通りになります。病気も悪霊も災いも呪いも悪霊も何もかもキリストがおっしゃれば、キリストの方に敬意があるから、その通り従います。言葉さえいただければ、十分なんて治ります。十分は、あなたの方が敬意がありますってことなんですよ。さて皆さん、そういうふうにキリストの敬意を信じていらっしゃいますか。キリストは温かい優しい方です。キリストはとっても愛の方です。キリストはあなたよく分かってくださる方です。キリストは決してあなたを捨てない方です。その通りです。でもキリストは、権威を持ったられた方なのです。この方が言えば、病気も悪霊も、世界の歴史さえ、この方が命じたら、そう動かなければならないんです。何か権威があるから。これが権威なんですよ。でもね、最近の方は権威が分かれてくるんです。確かに、ね。お父さんとか先生とか、ね、上の人にね、交渉って言ったら、どうして来てったら、なんで交渉なさいって言う。いや、どうしてこっちの方が私はいいと思うんだけど、私の言ってるのがきっといいわよってこうそれが今の時代ですよね。いい悪いは横に置きます、ね、人間が相手だからね、必ずしも悪いとは言いません、ね、全部いけないんだって大変なこともありますので、ちゃんと言わなきゃいけないこともあると思うので、ね、だけど残念なことにその結果、権威ということがぼやけてきたり、権威を知らないでそこが増えてきております。これは悲しいこと。権威というのは、ね、言ったらその通りになるんです。その通りにしないといけないんです。で、イエス様は病気に対しても悪霊に対しても全てのものの上に出しておられる方で、この方に権威がある。 って百人たちはしてたんですよ。だからわざわざ懇願しに来て、ね、ただユダの人宗教人と思ってないんです。この方は権威がある方だ、神の一人子でこの方に権威があると思ったからわざわざやってきて懇願したんです。お願いして助けてください。でいやじゃあ行こうって言ってとんでもないって言葉でいい言葉だってすごいですね。だからイエスも驚いたんです。こんな信仰見たことないって一切の見たことない。で願うばこの朝日のイエスが来た時にですね、こんな信仰見たことがないって、まあ、素晴らしいって言ってもらいたいですよね。いつまであなた方に我慢しなきゃいけないんだって言われることもできるのにね、主に権威があるんですよ。でその権威ある方がおっしゃったからもう大丈夫だから断らないでくださいって言ったんですね。イエスは驚かれたみたいにこれを聞いて驚かれ、ついてきた人にこう言われた、誠にあなた方につきます、私は一切の誰にもこのような信仰を見たことがありませんとね。その後たくさんの人が出て手の向こうで言ってます。ちょっと今日はテーマじゃないのでこれはちょっと飛ばしますが、そして百人たちに言いますね、さあ行きなさい、あなたの信じた通りになります。そしたらちょうどその時になった。つまり百人たちを信じた、このイエス様言ってくれればそうなる。だからさあ行きなさい、あなたの信じた通りになるよって瞬間癒された。で今日最後にイエス様はあなたに語られます。さあ行きなさい、今週1週間社会に向かって学校に向かってね、あなたの信じた通りになるようにって言われた時に何が起こりますか。すごいですよね。本当にイエス様の義務は信じてるからね。主の御心を行うとね、アタックっていうのは主の仕方が来ります。アタックってね、サタンの妨害が来るっていうのは確かです。でもある方はアタックのことばっかり本当に来るんですよ。アタックって御心を行うとアタック全然ない人は御心を行った場合があるから気をつけて、御心を行ってるとぶつかりが来るんですよ。本当にいろんな様々なことが確かに来るんだけども、イエス様の方がはるかに力を持ってるんだから、この方に言葉をもらったら大丈夫なんです。サタンが何をしてこようがどう言われようが神の言葉が絶対に勝つんですね。イエス様の方がはるかに力を持ってるんだからというリフレインがありました。自分の声をもう一度聞くとなかなかなもんですね。ちょっと今日笑いがないから笑いをくださったんですね。で、わかりますかね。で信じた通りになるみたいな時にどう信じるかなんですよ。主が言われたらその通りになる。神様に、イエス様に権威があるからこの方の言葉をもらえればそれでもう大丈夫だ。自分だけじゃないんですね。この時だってこの百人たちは自分の仕事でしょ。あなたにとって大切な子供さんや伴侶や両親や友人がいるかもしれません。その大切な人のために、結構一生懸命いろいろしてあげるんですね。日本人は真面目だからさっき先週も話しましたけどね。でも一生懸命やることはちょっと横に置いて、本当に神のところに来て神様に言葉をもらうことのために心を砕いてほしいんです。主が言われたらもう大丈夫です。この島では立つとかですね、安心しなさい治ってるとかですね、神の言葉が来たならば大丈夫です。その言葉をもらう、そしてその言葉を信じて、この言葉をもらったらこれなんですよ。その言葉を信じて喜ぶ。もちろんね、言葉がなくてもね、神は祭殿しかなさらないから、そういう意味で喜びの声を上げますが、でもその祭殿が具体的にはどういうことかわからない。言葉をもらったならば、その言葉は確実になるので、喜びの声を上げるんです。これはとっても根拠のある喜びの声なんです。大学その喜びの声ではないんです。はっきり神の言葉という、権威ある方の語られた言葉という、この方が語られればそうならざるを得ないという、権威を持っている方が言われた言葉だから、よかったって喜ぶのである。吉本ではそうしてる。吉本ではイエス様っていうのは旧約だから、誠の神様の父なんですね。神から言葉をもらって、やったー、よかったーってこう喜んでるんですよね。何も起こってないのに。で、この人も、イエス様は言葉さえもらえばいいって、あなたの死んだ時に何を言ってた瞬間、まだ見てないけど、その時間帯に、しもべはなおと書いたんですよ。言葉を信じたからです。だからね、イエス様は権威を持ってらっしゃるんですよ。で、この方の言葉をもらって、すでに与えられてる人、その言葉にしっかり語って喜びの声を上げましょう。職場で、学校で、あなたの住んでいるその場所で、そして教会で、一人で歩くなったら教会に来てください。一緒に歩きます。人を変えて、争点で喜びの声を上げます。その時に神の手が伸びる、まあ、こっちで言えば福山出る。で、神の手が生きているってことをね、ぜひ覚えておいてほしいと思います。こっから令和に行こうと思ったんですけど、近いしちゃって困らないといけませんけれども、ぜひ覚えておいてほしいと思いますね。 この会話をやってるときですね、本当にギリギリまで出てもらえたんだけど、はっきり断れたんですよね、言ったんですよ。ルカの福音書ですけどね、2階の大広間って来たんです。席が整ったって言葉が来なかった。それはマルコが書いた。そっちは答えなかったけど、ルカの福音書の2階の大広間って来たんで、ここに来たときに、あ、2階の大広間だったんですね。席が整ってなかったんですその時はね。でも2階の大広間だった。それで、あ、私は暗いところ嫌いなんですけど、2階の大広間って言葉があったから、ここだなと思ったんですよ。でもお金と足りなかった。そしたら不動産屋の方がなんか一生懸命してくれて、ね、一生懸命いろいろやってくれて、敷金分割とかですね、不動産の方がいろいろやってくれて、ほいでとにかくなんとかやってくださって、それで借りることになっちゃったんですよね。でその前の前の街道ね、前だけど前の前の街道覚えてらっしゃいますかね、父が住んでるところ、あそこは、ね、今将棋道が1回入ってますけど、あれ1階2階3階全部書いてたんですね。あのその頃知らない方何かですけど、ね、1階2階3階全部書いてたんですけど、その時は創世記から来たんですよね。ドアの方ってことが1階2階3階で、私はそれの時に欲しいもですね、それは無理だと思ったんですね。3階まで借りるなんて。でもその時ね、やっぱり女性はすごいですね。そのことは語られたって言った瞬間、妻は信じきってですね、1階も借りるとか言ってですね、1階だけとか2階と3階だけとか1階2階3階全部借りちゃったわけですね。で、今の家賃だけ考えて同じなんですけども、ね、今家賃プラスいろいろありますけども、で借りたわけですね。で言葉なんです。言葉が来た時はね、いつもね、扉が開いたの。ベニ君だって癒すって言葉が来たところから来て帰ったんでしょ。言葉なんですよ。でどうぞ、あの喜びの声と賛美の声なんですけども、言葉なんです。で、ある方は確信を持てないんですね。神を言った気もするし、どうかなって祈ってください。確信を受けれるから。確かに神様ってくださったって祈ると確信できます。違うかったら違うでいいんです。あ、違ったら、じゃあ感謝をくださいって言葉をもらえる。言葉をもらって確信を持って、確信を持ったら喜びもらえるんですね。だからこのうちはね、奇跡が起こるとしてあります。言葉に立って喜びもらえる。その時に神に不可能は一つもありません。何一つありません。あなたにその言葉をね、いただいていただきたいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は一つの麦が死ねば豊かな実をするということと、お言葉をください、ただお言葉をくださいという、イエス様の権威を信じて、権威を信じて役に立ちた言葉を求め、言葉を受けましたら、私たちも主から言葉をいただいて、既にいただいている言葉があるなら、それを本当に喜んで喜びの声を上げることができるように、あなたの豊かな奇跡と技を見ていただけるように導いていってください。短くお祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りかかりませんので、まず悔やみの時を持ちましょう。私は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に、このあなたの願いと求めを素直にさせてください。お父様、お一人お一人の心からの願いと求めをあなたの前に祈ります。どうぞあなたが一人一人に触れて、体を健やかにし、心を健やかにし、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を豊かに与えてください。イエス・キリストの名を止めずる、よっせ、イエス・キリストの名を止めずる、治れ。がんですね、イエス・キリストになってくれている、がんをイエス・さんになってくれている、消えてる、流れ、イエス・さんの名によって、あ、すみません、私様、この不眠症の方とか早朝の方がいらっしゃったら、その方に触れて熟睡できるようにしてください。イエス・さんの名によって心の病、聖霊の力によって、聖霊の名によって癒されよ。様、ありがとうございます。どうぞ問題に対する解決処理を豊かにやらせてくださることをお願いします。お仕事のことでですね、僕らここにいる方もでしょうし、オンラインの方もおっしゃるから、お仕事のことですごく、祈っていて、うまくいかないわけじゃないんだけども、なんかこれでいいのかなっていう確信を持てないという方がいらっしゃいます。その方は一旦神の前に明け渡しなさい、一旦明け渡しなさい、明け渡した上で心をニュートラルにして祈りなさい。その時、あなたの持ってもいなかったことの語りかけと導きが始まります。で、あなたがその言葉に立って祈り始める時に、すごく霊的に実際にすっきりした祈りになります。その時に、なんかはっきり神の計画が開かれてくる。それはあなたが明け渡したものにもはるかに 豊かな祝福と道を導いていきます。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。どなたかの携帯が鳴っていますか。あの総学者の携帯が鳴っていますが、気にせずに祝祷したいと思います。今日はいろんなアプリも思いますけれども、よほどに心があるんでしょうね。お願いします。どうぞお立ちください。どうぞお座りください。それではお知らせをお願いします。